今回は深呼吸のタイミングという題名なんですけども、怒ってる時とかテンパってる時とか落ち着く時とか、いろんなタイミングでこの深呼吸をすると思うんですけども、きっとメンタルのことについて話すんじゃないかって思ったよね。違います。私ちょっと聞いてほしいんですけど、最近さ、ほら塩分を取らないように頑張ってるって言っててさ、今一番食べたいものがラーメンなので、一番食べちゃいけないものがもうラーメンなの。ラーメンってさ、本当にもうスープまで飲み干したいわけよ。でもスープとかさ含めたらすっごい塩分なわけ。一日にとって塩分このラーメン一杯でもう占領しちゃうぐらい、私にとっては禁忌食なわけですよ。でもさ、ラーメン屋の前とかさ、中華料理屋とかの前っていい匂いするじゃない？もう。で、もう、食べれないからさ、匂いだけでもって思っちゃうわけ。デブは、本当に。で、ラーメン屋の前通った時に、あ、ここいい匂いしそうって、ちょっとほんのりさ、ラーメン屋の前じゃなくて、もうラーメン屋に近づいたあたりからほんのりいい匂いがさ、煮干しの匂い？何なんだろうね、醤油？の匂いがさ漂ってくるからさ、これはと思って、もう匂いだけでも嗅ごうと思って、ラーメン食べれないからさ、匂いだけでもお願いします、いただきますって感じで深呼吸したんですよ。ラーメン屋を通る前に、さすがに深呼吸でさ塩分は摂取できないだろうと思って、そしたらね、このラーメン屋のさ入り口の横にすぐ排水溝があって、私がこのタイミング、深呼吸するタイミングがちょうど排水口の上で、もう最悪。もう、たださ、排水口ってさ、ちょっとさ、ドブの匂いだったらまだよかったの。違うの、なんか知らないけど、飲食店の前の排水口なのにさ、すっごい屎尿の匂い、アンモニア臭、おしっこの匂いだったの。しかも結構きつめの。きつめかきつめじゃない、マイルかどうかはあるかわかんないけど、でもきつめのアンモニア臭で、もう見事に私はもうラーメンの匂いを嗅ごうと、すごい肺広げてますから、もう肺いっぱいにアンモニア臭。本当にもう最悪ゲロゲロって感じで、もう吸った瞬間にさ、息を止めたんだけど、でもう止まらないわけ、止まらないわけっていうのもおかしいけど、もうびっくりするぐらい私の肺は汚染されまして、むわーってなっちゃって、最悪でしたっていう話なんです。だから本当に皆さん深呼吸のタイミングは気をつけた方がいいと思います。ということで、久しぶりにキャンのユンタクラジオを始めていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。この番組は東京都内沖縄出身のおじさん芸が日常のあれこれや皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく、ゆるゆるとした非常にゆるい番組となっております。最近ねこれ言ってなかったからもうなんか抜けてる、頭から抜けてて、なんか適当な感じになっちゃったんですけども、今夜も最後までお付き合いください。皆さんはゴールデンウィークの予定は決まっておりますか？私はね、仕事をする予定で、暇な日はポンと休んじゃおうかなみたいな適当な感じで仕事して、ゴールデンウィークの予定は決まってないんですけども、でも一個だけ、プラダを着た悪魔2は見に行こうと思ってて、僕は偏見ですけども、プラダを着た悪魔を嫌いなゲイはいないと思ってて、あれすごい面白いですよね。アン・ハサウェイ様、私すごく大好きで、本当崇拝してるんですけども、もう超好きで、大学生の頃なのかな、20年前だから大学生の頃だったと思うんですけども、本当にハマって DVD も買いまして、ブルーレイも買ったのかな。本当に映画館で見てハマって、でお家でも DVD で何回も見た。当時サブスクなんてなかったですから、それぐらい大好きな映画で、多分人生で10回ぐらいは見てると、一番見てるのプラダを着た悪魔かもしれない。ジブリとかロードショーのやつとかそういうのも含めても、一番自分が見た映画はプラダを着た悪魔か、あとキューティーブロンドっていう映画だ。すごい面白いのがね、ブロンド女が成り上がっていくみたいな話なんですけども、その2つがね、なんかね、女の子が頑張っていくサクセスストーリーなんですけど、ちょっとね、チョイスがやっぱゲイっぽいと言いますか。でもすごい好きで、それがね、20年越しに2がね、上映されるということで、ゴールデンウィーク中にプラダを着た悪魔2だけは見に行きたいなと思います。 でも私映画と言ったらね、絶対ポップコーンとコーラなんですよ。本当にダイエット意識しててもポップコーンとコーラ飲みたかったの。もうそれができないのでね、ポップコーンってね、塩味しかないじゃないですか。キャラメル味もあるけどさ、本当に塩効かせまくってるから、映画見ながら塩を摂取できないんかい、ポップコーン食べれないんかいっていうのがね、私の少し楽しみ半減な部分があるんですけども、映画館で映画を見る場合の楽しみの7割は私ポップコーンだと思ってて、あとはまあ映画自体が3割なのはちょっとあれなんですけども、でもそれぐらい私はポップコーンに重きを置いてるんですよ。ポップコーン嫌いな人いる？いなくない？だからもう本当に、でもやっぱ塩が効いてないポップコーンは美味しくないと思うから、今回はポップコーン我慢して、早くね塩分摂取できるようになってからポップコーン食べたいなと思います。あ、違う、ポップコーンの話じゃないよね、これは竹馬の話なのにねとりあえず本当に楽しみで、ちょっとね予告編見たんだけど全然登場主要人物変わってないね。美しいね、皆さんね、素晴らしいね。ああいうのってやっぱ何なのかな、外人前に出る仕事だからああいう風に美を保てるのか、やっぱ並々ならぬ努力をしてるのかな。食べるものとか運動とかアンチエイジング的ななんか美容系とかいろいろやってあれなのかな。本当に美しい、もう楽しみでしょうがないです。みんなもねゴールデンウィーク予定ある人は思いっきり楽しんでくださいね。そういえば私とても嬉しいことがありまして、以前お便りで紹介した方がいるんですけども、ポコさんっていう、ユンタクネームポコさんっていうね、私のおじいちゃん、違うな、尿道カテーテルとおじいちゃんの話の回を聞いてお便りくれた方がいるんですけども、その方が紹介したと思うんだけどもね、このポッドキャスト内でも、自分も全く同じ病気で同じようなシチュエーションで腎臓の生体検査を受けたりとか尿道カテーテルの話とか本当にすごく共感しましたみたいなお便りをくれたんですよ。で、その方がなんとね、無事治療を終えて、自分と同じ病気なのね、その治療を終えてもうちゃんと鍼灸も受けていいって、なんかその当時ね、チャッピーにさ、チャット GPT に鍼灸受けていいですかって聞いたらダメですって言われたみたいでそれの許可が下りたみたいで来てくれたんですよ、僕の鍼灸サロンの方に。で、初めてのお客さんだからどなたかのご紹介ですかみたいな感じとかで聞くんだけど、長いコース取ってくれて、で終わりの後半に差し掛かったあたりでその会話を始めたら、実はキャンさんポッドキャストされてますよねって言われて、え、待って、これはあれですかみたいな、なんか Google とか見てくれたとかインスタとか見てくれたじゃなくてポッドキャストで来てくれたんですかって言ったら、そうですって、お便りも出しましたみたいな感じで言ってくれて、実は僕も同じ病気でみたいな感じで、もうね超嬉しくて、同じ病気の人ってなかなかやっぱ会えないじゃないですか。まあ、特に僕たちのこの病気は難病指定に指定されてるものだから、あんまりねそんなに多くないんだと思うんだけど、その会話で、ね、あのさーとか言って、もう一気に、最初はもうお客さんとみたいな感じのこの関係値だったんだけど、え、じゃあさ、いろいろ話聞いていいとか言って、もう治療終わったってことはさ、どれぐらいの感じでさ治療進んでったのとか、え、何グラムから始めた薬みたいなとか、もうほんと2人だけにしかわからない会話でめっちゃ盛り上がって、その中でもやっぱり、ね、尿道カテーテルってあなた麻酔したみたいな麻酔ありなしなかったんですみたいな、ほんとお金払ってでも麻酔したいんです、麻酔したかったんですけどダメでしたとか言って、あれ超痛いですよねとか、ねえあれ最悪だよねみたいな話して、でも俺さあれ研修医にやられたろってみたいな、もう本当にすごい2人だけのこんなに一気に距離が縮むことってあるんだって、私はねとても嬉しくなりました。すごいよ、塩分の話でも盛り上がるしさ、塩分の話盛り上がらないわけですよ。私今さ、個人のインスタグラムさ、本当に塩分の話しかできないわけ。もう本当つまんないじゃん、おじさんが塩分のさストーリー上げててもさ、これまた嫌われるんだろうなって思いながら上げてるわけじゃああげるなよって話なんだけど、でもやっぱりさ、本当にこれいいですよとかで、それでね、そのポコさんに教えてもらったのが、食事中の塩分を吸収するサプリっていうのがあって、 塩バリアっていうのがあるのね。しかもね、すごいの。塩バリアって海藻と玉ねぎ由来の成分だから、とっても体に優しくて、玉ねぎと海藻の成分が塩分をね、一緒に吸着して体に吸収される前に体外に排出してくれる作用があるのね。最大、まあ、1日6錠飲むんだけど、6錠摂取すると6錠で塩分 2g の吸収を控えるっていう風にデータが出てるわけ。この塩バリアさんもう優秀だから、ラーメン1杯 6g ぐらいあるんだけど、この塩バリアを飲んでラーメン食べたら 4g に抑えられるわけ。そうするとラーメンを食べれる日も夢じゃない。私自身もこの塩バリアさん速攻買いまして、今ね、塩分が気になる日は飲んでる。毎日飲むものじゃなくて、塩分が気になる、外食せざるを得ないとか、友人とご飯食べに行くときにどうしてもって時はこの塩バリアでね乗り切ってます。本当にいいもの教えてもらった。ポコさんとねめっちゃ情報交換をしまくって、こうこうこうなんです、こうこうこうなんですって言って、もう本当にもう最高な時間、もうここ数ヶ月、私はね皆さんに、本当に聞いてくださってる皆さんにも感謝してるんですよ。病気の愚痴みたいなのをこぼしてさ、なんか心配して心配してみたいな感じになっちゃうじゃないですか。皆さん優しいからさ、キャンさん体調大丈夫ですか、お大事ねみたいな優しいコメントくれるわけよ。本当ありがとうございます。みんな本当優しいよね。で、それでだけどもさ、同じ境遇の人と話してこんな盛り上がる深いところまで分かり合えるっていうのはなかなかないので、とっても嬉しかったんです。キャンはね、大学時代こう見えて心理学を専攻しておりまして、いろいろなこの、まあ、社会心理学だったり、臨床心理学だったり、犯罪心理学だったり、なんぞね、ちょっと勉強して、結局心理学系の資格は何も取らなかったんですけども、学問だけは勉強しててね、心理学のカウンセリングの一つの種類として、ピアカウンセリングっていうのがあるんです。ピア。ピアっていう心理学者だったかな。が開発したんだったかな。ごめんなさい、そこら辺ちょっとうろ覚えなんで、気になる方はピアカウンセリングで調べてほしいんですけども、ピアっていうのは同じ経験を共にした仲間、同じような経験を共にした人たちの集まりなんですけども、その人たちが集まってお互いの経験を話し合う、その行為こそがカウンセリングにつながるっていう技法なんですけども、よくさあるじゃん、お薬お薬って薬物そう、薬物だったり、アルコールか、アルコール中毒だったり、あと、交通遺族の会だったり、とても悲しい経験とか、ちょっと辛い経験をした人たち、心に傷を抱えた人たち同士で、お互いご助会といいますか、そういうふうに話し合って、慰め合っていく、支え合っていく、そういう集まりで、とてもね、心の癒す効果があるピアカウンセリングって技法なんですけども、私はねポコさんとそれができたんですよ。本当にもうとってもいい時間でございました。なんか来てもらってさ、針治療しながらさ、いろいろさ、自分は本当に気を使ってやらないといけないじゃない、首が痛いんです、腰が辛いんですっていうところをね、聞いてちゃんと結果出したかったんだけども、後半からはもう塩分の話のばっかになっちゃってさ、ごめんなさいと思って、なんかちゃんとやりましたよ。ちゃんと針も本当に施術自体はちゃんと真摯にやったんですけども、それにも増してね、ちょっとね、塩分とこの腎臓のね、EGFR この腎機能の数値なんですけども、そういう話ばっかしちゃって、本当にねとてもいい時間でした。だからね、みんなもね、何か嫌なこととか悩みとかさあるじゃない、やっぱね同じ経験したことがある人にさ話すのがいいと思いますよ。なので皆さん、私はあなたのピアになりたいです。なんかね、お悩みお便りあったらくださいね。ピアになりきってみせますからできるかな。話はねガラッと変わりまして、昨日なんですけども、私坊主にしました。坊主、丸坊主です。坊主にするのはね13年ぶりぐらいですかね。27歳で東京に上京してきたんです。私は その時に坊主だった気がする写真が残ってる、坊主だった写真が、あ、俺この時坊主してたんだ27歳の時って、っていう写真があって、それ以来の坊主なので13年ぶりですね。本当にちょっとね、なぜ坊主かって思ったらたまにありません？とっても短くしたい時、気分転換したい時。ここ数年は私は定期的に金髪に染めたい、ブリーチして髪の色を派手にしたいっていう感じで、あの冬にねブリーチしがちな人間だったんですよ。でもなんかこの2ヶ月ぐらいかな、ずっと坊主にしたいなって思ってて、その欲求がとうとう昨日溢れまして、溢れたんですよ。坊主欲、溢れるものなんだって思ったんですけども、溢れちゃったんです。だから行ってきました、床屋に。ちょっと空いてるかなって、この1000円カットのさ、床屋があって、近所にね、本当に正直ね、すごくちょっと不衛生的な匂いがプンプンするんですよ。なんかね、前の人の髪の毛がいつまでっても床に散らばってるみたいな感じの大丈夫かみたいな感じのところがあって、そこの前を通ったら、なんかね、おじさんがすげえ暇そうにね、黄昏れてたの。なんかそのおじさんに感じるものがあって、あれ、これって今じゃないかと思って、ガラガラガラって開けて、もうガラガラも立て付け悪いのよ、ガッガッガッってすいません、予約してないんですけど行けますかって、あ、いいですよ、どうぞって言って、どうしましょうかみたいな言ったら、僕ちょっと坊主にしたくて、おや、なんでまたみたいな、ちょっと気分転換で、いいですね、坊主は髪型の王道ですからね、いつの世も捨てられないので最高だと思いますよって言いながらね、借り始めた。なんだこいつって思いながらも、そっか、私坊主にしたいんですって言っても、もう全力で肯定してくれるこの王子様にね、利用者の王子様に任せようと思って買ってもらいました。もう狩る前はね、うわ久しぶりの坊主だーって、もう欲求のこの発散ができてるわけですから、僕はもう高まってるわけですよ。わかんないけど、ドーパミンが出てるのか、セロトニンが出てるのか、わかんない。もうそういうものが出てるのかわかんないけども、とってもね、うわ、ワクワクってなったんですけども、出来上がった、買った後、出来上がり後、もう鏡を見てがっかりですよ。本当に。芋。中年のおじさんの芋が完成した。もう、こんなはずじゃなかった。なんで自分の顔ってさ、鏡に映った自分の顔って3割増しの評価で人は認知するんですって。いつの間にかバフがかかってるの。知ってた？みんな。ありのままの自分じゃなくて、ちょっとよく見えるようにシワやシミや表情、たるみなどが3割美化されて、自分の中でフィルターで処理されてるんだって。だから本当に自分はそれを覚えてたはずなのに、もう忘れてた。もうなんか勝手にやらかした。自分の中ですごい補正されて、自分は坊主似合うんじゃないかみたいな感じだったけど、もうね、鏡見てがっかり。すっごいへこんで、自分の補正した認知力の甘さにね、もうがっかりで、でもどうにかよく見えないかと思って、家に帰って鏡見ながらちょっとキリッとしてみたり、ニコニコしてみたり、表情を変えてみたんですよ。そしたらね、思いのほかこんなに似合わない、最悪と思ってがっかりしてたんだけども、坊主かける笑顔はね、結構いい感じ。やっぱさ、人間って髪型なんじゃなくて表情なんだなって思いました。表情がいいと、髪型はね、あんまりその人の評価に影響しない。やっぱりニコニコする笑顔でいると、なんか坊主も可愛く見えてきて、まあ、これもまた自画自賛。結局ね、自分の鏡見てるから 1.3 掛けの法則が働いて、よく持ってるんだけども、でもね、なかなかいいんじゃないかと思って、ここからはこの坊主の髪が伸びきるまでは笑顔を務めるようにしました。やっぱね、ブスッとした芋だったらね、本当にブスだから、ブスッとしてる人ってブスだもんね。だから本当に私はニコニコこれから この1ヶ月ぐらいはね、ニコニコ月間でいこうかなと思います。ということで、最近坊主にしたキャンでした。今日はね、ここまでにしたいと思います。お便りがもうないからみんなお便りください。ユンタクさんたち、いろいろあるでしょ？春先だからさ、新しい恋だったりさ、失恋だったりさ、新しく始めたこととかさ、ジムに行く入会数が一番多いのは4月なんだって。4月と5月に入会数増えて、ゴールデンウィーク明けて、梅雨時期に入って雨で一気にみんなジムに行かなくなって、6月以降から人が減るって言ってた。何の話だってね。それでは今日のユンタクラジオ、本日はここまで。また次回をお楽しみに。インスタグラムとか X とかいろいろフォローしてくれたら嬉しいです。あとこのポッドキャストもね、 Spotify と Apple のポッドキャストとスタンド FM で配信してるので、なんかね、聞きやすいやつで聞いて、あ、そういえばフォローしてなかったなって人フォローしてくださいね。意外といるんですよ。リスナーの数に比例してフォローしてくれてる人の数4分の1ぐらいなんで、4分の3のリスナーさんね、聞いてくれてるけどフォローしてない人多いと思うんですよ。ぜひフォローお願いします。それではまた次回をお楽しみに。またね。